Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は11月9日50回目の放送になります。今日のゲスト様はですね、私が昨年の11月ラジオをデビューしました第1回目のゲストさんです。西宮で忙しくて片付ける時間がない方のお片付けサポートをされている小里ひろみさんです。ちょっと素敵な感想をいただきましたのでね、先に紹介したいと思います。由美子さんの成長が見れて私も胸が熱くなりました。傾聴力と場の設定が天下一品ですね。ラジオで聞いている間に自分の片付けのお仕事の次のステージが見えてきました。新しいメニューも浮かびましたよ。一人ではなかなか進まないのは自分の頭の中を行ったり来たりしているから、話すことは大事ですね。貴重な機会をありがとうございました。こんな風にね、成長のこう見てくださっている人がいるんだなと思うと、とても勇気をもらえます。本日もズーム収録でお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。10月からシリーズでお届けしております5つの体質別生理痛セルフケア。今日は5つ目の疲労タイプについてお届けします。もう生理が終わった方もですね、かつての体質を思い浮かべながらお話を聞いてくだされば、今後のライフスタイルにとても役立ちますので、ぜひお耳をお貸しください。このタイプの方の特徴をまずお話ししていきます。温めたりお腹を押すと痛みが和らぎます。そして不眠があったり、手足が熱かったり、イライラします。月経の後半中にお腹が痛くなります。腰がだるい、めまい、耳鳴りなどがあります。いかがでしょうか。これらはですね、とても夜遅くまで家事をしていたり、あるいはお仕事をしていたり、 パソコン作業をしておられるような、そんなこう女性起業家さんや忙しい主婦の方、そんな方に多く見られるのではないかなと思います。対策なんですけれどもね、まずはですね、睡眠なんですね。夜っていうのはやっぱ体を作られる時間っていうのはよく皆さんご存知だと思います。でどうしてもやっぱり夜しか自分の時間がないという声も聞こえてきそうなんですけれども、もし今生理痛でちょっと辛いという時は早めに寝るっていうことがおすすめになります。ちょうどこの寝不足が続きますとね、体はほてってくるんですね。そして水分不足になってこう肌がかさついたりだとか、ちょっとやっぱりイライラしてしまうっていうことも出てきますが、それらはこう体が干からびているんですね。ですので水分補給もまめに行っていただくといったことも一つ対策になります。あとツボなんですけれども、内くるぶしとアキレス腱の間のへこんだところにね、太経、太い谷と書きますが、ここのツボ、とてもおすすめです。ここはですね、血液を作る元になるものを、これを栄養、体に栄養を与えて、そして月経痛を収めてくれるといったような働きがあるツボです。押し方なんですけれども、ツボに指を当てて息を吸って、息を吐くとともに押し始めます。そして痛むところで5秒キープして、そして3秒で息を吸いながら指を緩めて、そしてまた息を吐きながらツボを押す。どうぞ痛みが和らぐまでを目安にやってみてくださいね。この時にですね、力加減なんですけれども、よくギューッと押しすぎる方いらっしゃるんですけれども、ちょっと痛いなという痛気もというのがコツですね。その他にはちょっとネイルしている方なんかは爪で皮膚が傷つけないように工夫してみてください。それからですね、寝るっていうこと以外にですね、汗をかきすぎないっていうことも大事です。なぜなら汗っていうのは実は血液の一部なんですね。汗かいたら代謝がいいという方いらっしゃるかと思うんですが、体質によりきりですので、自分の汗のかき方っていうものもね、ぜひ健康のバロメーターにしていただけたらと思います。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。ダニエル・パウターで Bad Day。
Offline, you fall into pieces every time, and I don't know. up the leaves and the magic is lost. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day, you had a bad day.
それでは本日のゲストを紹介いたします。開運片付けコンサルタントの小里ひろみさんです。ひろみさん、こんにちは。
こんにちは。
今日はズームでラジオ収録をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、まずはお仕事など、簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい。私は、お家と心が整うと人生が変わる、あなたのお家をパワースポットに、開運片付けコンサルタント小里ひろみです。
開運片付けコンサルタントというところで、何か普通の片付けとは違うのかなと思ったんですけども、どういったサービスをされているんでしょうか。
はい、普通お片付けって言うと、やっぱりお片付けが苦手な人は特にそうだと思うんですけど、片付けって家事のね、主婦業の家事の一環と捉えますよね。まあだから例えば料理とか掃除、主婦がするって言ったら料理に掃除、
洗濯、
あ、そうね、洗濯掃除、まあアイロンかけたりとかあるけど、その家事の一環としてするお片付けは、まあ、やらなくちゃお片付け。
そうですね、毎日なんかね、はい、
片付けって聞いたらそれを思い浮かばれますけれども、まあね、もう一つ片付け、もう一つあると思うんですよ。その二つ目っていうのは、
はい、
まあ言ったら人生が変わるお片付けってすごくちょっと漠然としているんですけれども、
もう一回言っていただけますか。人生が
二つ目のお片付け、片付けです。片付けることによって人生が変わるっていう、好転するっていうこと、開運するっていう、片付けと捉えてやってるんです。それが今すごく楽しいっていう。
わ
ちょっと漠然としてるかな。
その例えば今までに、うん、そのひろみさんのお客様でお片付けをしたことによって、なんか開運されていた方いらっしゃるんですか。どんな方がいらっしゃる。
そうそうそう、結構ねいらっしゃるんですけど、まあ私がこのお片付けをした後に開運すること、開運っていうかいいことが、
はい、
起こったら必ず教えてねって言っているから、ね、必ず皆さん教えてくださるんですけれども、まあ、長く携わり、まあ、半年ぐらい片付け一緒にやってきた方がいらっしゃるんですけど、その方ね、子供さん3人いらっしゃって、長男さんはずっと探してたお家がやっと、もうすごく自分の理想のお家で家買いましたとかね、うん、2人目の、うん、そうそう、うわすごい、だってお母さんがお家を片付け出したら、息子さんがなんと理想のお家がやっと1年越しで見つかったっていうね、そういう例。
それってすごいですね。
で2人、そのね、2人目の息子さんはある、オーナーさんからお声がき、事業継承をされたという、そういうヘッドハンティングにあって、その2人目の息子さんもすっごくもうそれに一生やりたかった仕事やったんやけど、お声がかかって、ちょっと日本の日本なんていうかな、日本国内で引っ越しまして、ある会社を任されたんですね。
すごいですね。
こういうことがもうほんまに片付けの後にすごく、一番 3番目には娘さんがいらっしゃったんですけど、その娘さんも就職が決まったっていう、それも私がお片付けに入らせてもらった時に、実はその娘さんね、
はい、
就職してたんですけれども、まあいろんなことがあって家に帰ったんですよ、
うん、
家に帰ってきてたっていうか、一人暮らしをして就職してたんだけど、
はい、
家に一旦帰ってきたんですよ、仕事を辞めて、
はい、なるほど、
一つの部屋がその一人暮らし用の荷物でいっぱいになってたんですね、
倉庫
状態、そうそうそう、そういう状態の時に実はそこのお家にお片付け入らせてもらって、
はい、
そっから本当ね片付け始めて2ヶ月ぐらいの時かな、娘さん仕事次の就職が決まって、この夏にまたお家を出て一人暮らしを始めたという、
うん、お母さん嬉しかったでしょうね。
そうだからね、お母さん、そうそう、やっぱりね、いろんな意味で、ね、自分の子供たちがそうやってそれぞれね、うん、思う道を進む、
そうですよね、
道が開けて、まあ、よかったね、よかったねって二人で喜んでた。そしたらお母さんもなんか次は私の番やとか言って、私はまだ変わってないとかって言って、
はい、楽しいお母さんで
たら、そう、面白い、うん、楽しいね、明るいお母さんで、最後の本当お片付け最後の日に、私がお家をね、最後はもう本当整えるっていう作業をするんですけど、うん、そしたらその後に2本目の収入の柱が決まったんですよ。
2本目の収入の柱、
最後の最後、片付けここでもう終了っていう日に整える作業をした後に、本当にその後ちょっと2人でお茶に行った時に、
はい、
こう会話してる中で、うん、もう1個決まったんですよね。
ということは、うん、金運もアップされたって感じですね、
うんうん、それはね、2つ目のお仕事も、お仕事っていうか、それはもう本当転職で、すごくす動物関係だったんですけど、うん、絶対彼女には向いてるやろなと思って、なんかふーっと話して会話してたことがつながって、そのね勉強を始めようっていうことになって、うん、そう、私がたまたま知ってるそういうなんていうかな、いたんでね、紹介をしたりとかしたら、もうその場でつながって、その次の、やりたいことがこう明確になったということですよね。まだお仕事にはつながってないけど、どうやらそっちすごくやっていかれるような感じで、道がこう見えてきましたね。
お片付けをすることで道整って、お家が整って道が開けるって感じですか。
そうですね、お家が整うとね、やっぱりね、私が思うにやっぱりね、お家って、
はい、
人間ではないけど、すごく私たちがこう手入れをしたりね、すごくこう愛情を注ぐ、だから私たちがおうちのことを好きになればなるほど、実はお家は私たちのことを応援してくれてる、エールをすっごく送ってくれていて、だから私はあなたのお家をパワースポットにっていう、まあコンセプトっていうか、そういうことを掲げてやってるんですけど、パワースポットっていうと、まあイコール神社のイメージをしてもらったらいいんですけど、きれいに片付けて、きれいにまあお掃除しやすいお家を作りますよね、
うん、
そしたらお家がもう神社になるわけですよ、
うんうん、
で神社に住んでる自分、神社に毎日こう住んでて寝てる自分とかね、想像してみてもらったら分かるかなと思うんですけど、それは開運しますよね、
はい、
お家がすごく私たちにものすごい力、エネルギーをくれてるんです。実はそこなんですよね、私がやっていきたいのは。
お家が力を借りくれているっていうか、うん、お家も生きてるっていう感じですか。
生きてますね。例えばこれね、よく田舎のお家なんかでね、私ちっちゃい頃よく聞いたけど、ペンペン草がポンポン草って、いや何こう、あれ何草でしたっけ、
ペンペン草、
ペンペン草か。あれはやっぱりお家に人が住んでなかったら、
ペン
ペン草生えてくるでしょ。魂が宿ってないっていうか。
うん、
本当あの人が住んでないお家ってどんどん老朽化が進んで
早いですもんね。
そう早いですよね、うん、そういう感じだからあの同じお家に住んでてもそのお家に住んでる人の気持ちというか、
うん
おうん、がやっぱりすごくそのお家に伝わるというかだから共存なんですよねお家と人間って、
面白いですねお家と人間は共存、
うん、ありますあります。そう
そしたらその要するに両思いであることが開運の秘訣。
そうそうまずやっぱり自分が好きになって丁寧に扱うということですよ。
うーん、
まあ、自分のだったらね自分のお家は神社なわけですから。
そうですね、
うん、
その例えばでも自分でできない方っていっぱいいらっしゃると思うんですね。その、はいはい、私なんかも仕事が忙しくて家が片付けれないってあちょっとイライラすることとかもあるんですけどね、
うんうん
う
ん、
そういう方はどうしたらいいんでしょうかね。
そうですね、もう特にね仕事がもう忙しすぎて、うんでね、今おっしゃったように由美子さんのように、ね、片付けまで手が回らないと。
そうそうそう、
ましてや片付けは私苦手やねんって、
うん、多いですよ、
ね、もそういう人多いし、うん、確かに そりゃそうですよね。何もかもねあの女性に主婦がするっていうのは、まあ、限界ありますし、で ね、あとね片付けに関してもお掃除もそうですけど小学校とかほら学校で習わないじゃないですか。
確かにそうですね、習ってないですよね、
うん、学校でね小学校なんかお掃除の時間あったと思うね、放課後とかね
ありました。みんなで給食の後とかしましたね、
うん、やるでしょ、うん、でもほうきとかちりとりは与えられて雑巾はみんな家から1枚持ってとかやってたけど、
うん
うん、与えられてけどやり方って教わってないじゃないですかみんな。
あ、
教室を片付けるとか、
うん、
お道具箱を片付けるとかね、お道具箱がぐちゃぐちゃな子もいればきちっと並んでる子もあの当時いたと思うけど、
うん
う
ん、
こう綺麗にお道具箱が綺麗に片付いてる人はまあいいんですよね。私はどっちかってそっちのタイプだったからたまたま片付けはできてると思うんですよ。
なるほど、
まあ、習ってないからできなくて当たり前なんです。
じゃあそこをそのもともと知ってたひろみさん、
もとも
ともとねその小さい頃から片付けてたひろみさん、
うん、
が今、
う
ん、その
片
付けとして教えていらっしゃるんですね。
そうそうそう、たまたま、ね、去年のコロナがきっかけでお家にいることが多くなって、私もあの片付けを自分のお家をより片付けることになり、であのすごく片付けが面白くなって、まあ片付けの勉強をして今はプロになってるんですけれども、
どう、
そうそう、だからやっぱり学び勉強することを必要やなと思いますね。あの自分も片付けオンラインで片付けしてるんですけど、
オンラインでできるんですか？
そうそうそう、オンラインでもできるので、っていうあのオンラインでするとね、いいことはやっぱり自分でできるようになるんですよ。
あ、そうですね、手動かすの自分ですもんね。
そう、私たちがこうねやるわけじゃないので、お家にね行って片付けをするっていうのもありですけれども、オンラインでやるってなったら私たちは手は出せないから、
やるしかない、
やるしかない。だから自分で片付け術が身につきます。
うん、例えば私みたいな忙しくってついつい後回しになってしまう人は、どれぐらいの期間ちょっとこの片付けに向き合ったら、
なん
となく家は片付くんですかね。
まあ、まあ3ヶ月からですかね。3ヶ月1回、1週間に1回でも向き合っていただいたら、
はい、
あとはなんとかこう片付けのね、こう片付け術が身について、
はい、
こうなるべくこうリバウンドが起こらない。
あ、それ嬉しいですね、
うん、あと日々のお掃除もしやすくなるから、片付いたらね、
うん、
そうすると時間ができますよね。
あ、それ嬉しいですね、
うんうん、だから私は本当に忙しい人ほど片付けはやったら方がいいと思います。
それはどうして
ですか？自分の時間ができるから。
ああ、自分の時間ができる。
自分がやっぱりこう、まあまあまあ言ってみたら、私もそう、会社員を長い間でやってたので分かるんですけど、月曜日からね、金曜日まで働いて、
うん、
土日の時間を有効的に使いたいと思ったら、その土日の時間をね、そういう片付けとか家事で、あの全部使ってもしまってはもったいないじゃないですか。
なるほど。
だから日頃から片付けのね、その、あの、技術を身につけたら、 究極なんですけど、片付けなくていい家ができるんですよ。
はあ、すごい。
うん、すごいと思いません？
もう私のことも、
うん、片付けるっていうことにあんまり時間取らなくなる。あのリセット作業はいりますよ。でもリセットすらも本当に5分10分でできるようになるんで。
それはじゃあ、あのひろみさんのお片付けコンサルタントを受けるにはどうしたらいいんですか？
受けるには、まあ私、あのメルマガを書いてるので、メルマガをあの読者登録して読んでいただいたりして、
はい、
ここからつながっていただいたら一番いい、あのいいと思います。
あ、そうなんですね。じゃあまずはメルマガを登録して、そのお片付け術、ひろみのお片付け術マインドを
ちょっと読んでください。そうですね、マインド、ね、そうですね、うんうん、
で実際オンラインしたくなったらそこから申し込めばいいんですね、
うん、そうですね、はい、
わかりました。じゃあ最後にですね、そのひろみさんの開運お片付けポイント、お家を整えるとその先にあるいいことっていうのはどんなことがあるんでしょうか？
そうですね、私、まあ、ここやらせてもらって一番感じてるのは、まず仕事運が開ける人がすごく多い。
すごい、はい、うん、
で、まあ、だから言ってみたら金運にもつながりますよね。金運が上がる方も多いですね。仕事、まあ、つながりますもんね、仕事と金運。
はい、
うん、まあ ね、さっきのあの事例にもありましたようにね、息子さんがオーナーに抜擢されたり、娘さんもね、また就職先がすぐ見つかったりとか、うん、割と私仕事系に強いのかもと思っております、自分の中で。
仕事運も金運も上がる開運お片付けですね。
そう
です。普通のお片付けではない、もう一つのお片付けを教えてくださる。
そうですね、まあ、お家を整っていくっていうところに、あのそう、整えていくっていうところが大事ですね、やっぱりね。片付けるの先にある整えるっていうところがすごく大事。
片付ける、うん、整える。
そう。
そうすると、金運が上がる。
そうですね、やっぱりエネルギーですからね、お家も。
あ、お家もエネルギー。ここ
がすごく大事。ただ片付けるだけじゃないです。整えるっていうところまで やるのが本当だと思う、私は思ってやってます。
そうなんですね。ちょっと今日のお話を聞きまして、うん、私の自分の片付け術も整えるというところで改めていきたいと思います。
ぜひぜひ。
今日はあの本当に片付けたくなるお話をね、たくさん聞かせていただきました。
ありがとうございます、はい、うん、
今日も貴重なお時間をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
お仕事をする上でお部屋が片付いていて気持ちいい環境を作るということが売上アップ、そして人脈アップ、金運アップにもつながるといったひろみさんのお話、とても面白かったですね。寝てる間に自分のエネルギーをチャージして、お家のパワースポット作り、ぜひ興味がある方は西宮お片付け開運片付けコンサルタント小里ひろみさんと検索してみてくださいね。それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。
竹回りが揃う大空